正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8月22日午後1時を回りました、お盆休みが過ぎまして、皆さんどのような、回復度でしょうか休み気分からね、どうでしょうかね。まあ暑さも厳しい、ね、状況ですけどもね、先日ね、実はこんな発表がありました。WMO というね、この番組でもよく出てきますが、世界気象機関というね、世界的な気象機関、はい、WMO っていうのがあるんですが、はい、こんな発表がありました。フィンランドの気象研究所の北極の研究によりますと、1979年以降、世界平均の4倍の速さで温暖化が進行しているという。
すごいことですね。
全地球の平均の4倍の速さで温暖化が進んでしまっていますという、そんな発表がありました。これは予測でも何でもなくて、そうなってますよということなんですね。先々週の放送ではグリーンランドのね、はい、氷のお話をちょっとさせていただきましたけれども、となると北極の氷はどんどんやっぱり溶けるスピードが早まって、いろんな方面にやっぱり影響出てくる感じですね。
そういうことですよね。これちょっと怖いですね、本当に。
予測だったらまだね、なんとかできるかななんですけど、これも実際そうなってしまってるということなので、となるとこの影響は確実にやってくるということなのでね、もう少し詳しい状況などね、分かればこの番組でもまたお伝えしたいと思います。
お願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
地球温暖化が、ね、残念ながらどんどんやっぱり加速してね、その影響が特に北極でね、強まってるというお話をね、先ほどしましたけれども、今はそのコロナの問題であるとかね、ウクライナ情勢であるとか、どうしてもこの環境、地球環境になかなかもう目がいかないというか、それどころではないって方も、
なんかね、他の情報に ね
多いかもしれませんけれどもね、
気になることはたくさんあるので、致し方ないところありますけれど
も
ね、
でもしっかりこの番組ではですね、はい、ちゃんと追っていきますよ。
いや本当に、
はい、地球温暖化は今お話しした通りどんどん進んでしまっています。
悲しいかな。
でその地球の中でもね、はい、場所によってはかなりこう加速しているところもあると。でそれに向けた取り組みを僕たちはねしなきゃいけない。今日はそのお話をね少ししようかなと思うんですが、まあ、よく出てくるニュースでもね、新聞でも出てくる脱炭素っていう言葉がありますよね。
はい、ね、脱炭素しようとね。
さあこれを聞いてですね、はい、なんか言葉として難しいじゃないですか。
そうですね、炭素とあるから二酸化炭素とかもいう感じですけど、
そこまで連想がいったらなんとなく温暖化につながるんだけど、でも炭素っていう言葉を聞いたらもうちょっと嫌、その世界嫌っていう方も割と僕の近くでは多いですよね。脱炭素社会を今目指しております。でこれどういうことかというとね、今日はそのお話をね少しね、本当にこう基礎知識みたいなものかもしれませんけどもね、ちょっとお話しさせてください。脱炭素とは地球温暖化の原因となる、まあ、代表的な温室効果ガスであります二酸化炭素の排出量をゼロにしようという取り組みのこと。これ脱炭素しましょうっていう。だから二酸化炭素をゼロにしようだったら分かるんですけど、脱炭素というね言葉、単語で、まあ、日本ではねこの言葉で進められてるわけですね。で、まあ、二酸化炭素の排出が実質ゼロになった社会のことを脱炭素社会というふうに言います。でまあ、世界的にこの脱炭素に向けた取り組みが推進されているということなんですが、まあ、この番組はこの、ね、地球環境の問題を特にメインテーマとして、ね、扱っておりますが、こういう言葉ってやっぱり大事だなと改めてね。
いや本当そう思いますね。
でやっぱりその脱炭素とかね、 温室効果ガスとか言ったら、うん、いや私の分野じゃありませんってちょっとね
ちょっとねネガティブなというか、なんか難しく考えてしまいますよね。
脱炭素の炭素と二酸化炭素の炭素が結びついてるってとこまで行ったらね、なんとかなるんですけど、まあなんかいい言葉がね。でこういう時ってあの結構カタカナ用語がまた出たりとか ね、
そ、 うですね。
それはそれでちょっといやそれも嫌みたいな、なりがちですけれどもね、まあ、とりあえずこの言葉を皆さん覚えていただきたいと思います。脱炭素ね、
はい、
で日本ではですね2020年の10月に当時の菅内閣総理大臣が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、うん、脱炭素社会の実現を目指すという所信表明演説をしました。
ありました
覚えてますか皆さん、
はい、
でこの、 あの菅さんのこの演説で初めて日本は正式に脱炭素社会に向かうというね正式な表明がここであったわけですよね。
いやもうこれも画期的な言葉だとは当時思いましたけれども、
そう、うん、
はい、嬉しい。
でもこういう難しい言葉が入ってると、うん、なんか私とはちょっと関係のないかなと思ってしまった方も当時はいらっしゃったかもしれません。でただしこのね、演説を受けて環境省では2050年までに年間だいたい12億トンを超える温室効果ガスの排出、これがあるんですが、これを実質ゼロにすることを目標として、まあ、産業構造や経済社会の変革に取り組み始めております。
うん、まあ、とてつもない数字なのでなかなかこう身近に感じ取れない方も多いかもしれませんけれどもね。
二酸化炭素、炭素のを重さでね表す、これもちょっと馴染みがねなかなかこうピンとこないですけども、一応あの単位としては重さで扱います。年間12億トン出てるんですって。
すごい。
じゃあですね、なぜ世界は脱炭素を目指しているのかと、まあ、理由は、まあ、皆さんお分かりと思いますが、ここで改めて押さえておきますね。実は大きく分けると2つあります。まずは1つ目、先ほどお話した通り地球温暖化による気候変動、これが問題だから脱炭素に取り組みましょうと、この動きですね。
そうですね。
18世紀の産業革命以降、石炭や石油などの化石燃料を大量に燃やすということになって、大気中の二酸化炭素がどんどん増えてしまって地球温暖化が加速しております。今もどんどんどんどん温暖化進んでおります、
うん、なんとかしなきゃ。
当然地球の温度が上昇すると海面上昇とか酸性化、海の水の酸性化、洪水、干ばつ、自然環境や私たちの生活にも大きな影響があります、ね、温暖化の対策を講じることはまあ人類の急務なので、やっぱり脱炭素に向かわなきゃいけない、
うん、
これが大きな理由の1つ目、うん、で2つ目、これもね結構切実ですよ。あのこれは地球環境問題とはちょっとね違うかもしれませんが、人類が経済活動に使用しているエネルギー資源、これは石炭、石油のほか天然ガス、原子力発電の燃料であるウランなどがありますよね、
はい、
でこれらはね近い将来枯渇すると予測されております。あの無限にあるわけではないんですよね。皆さん分かりますよね。だって石炭だって地下をどんどん掘っていって、その石炭のある層をどんどんどんどん取ってしまったらゼロになってしまうわけで ね、 いずれ ね
あるものはなくなりますよね、
はい
はい、
でこれね、2019年時点でなんですが、石油と天然ガスはですねあとね50年しか持ちません。とりあえず私生きてるかなぐらいです。無理かでもそれぐらい。ウランは115年限りはある、
ね、
石炭は132年の寿命だと考えられております。
いやなんか想像できる範疇ですよね。
ですよね、うん、あの本当に数字がちゃんとこうやって出てること自体がすごく恐ろしいことですよね。
本当に、
まあ、このことから化石燃料に代わるエネルギー資源の確保がもう一つの急務。
いや急務ですよね、はい、本当に。
なのでその化石燃料 を燃やすと出てくる二酸化炭素を抑えようと、脱炭素社会に向けて石炭、天然ガスとかのね化石燃料を使わないようにしましょうと、石炭も含めてですね、そういう動きはもちろんこれは必要だと、ね、まとめますと、脱炭素社会に向かうための大きな理由は2つ、地球温暖化による気候変動、これ1つ目、2つ目は化石燃料の資源がなくなってしまうため、これが2つ目となっております。さあじゃあ私たちはどうしようかと。
そうですよね、うん、そこですよね、
はい、あのこういう環境問題を、ね、話すにあたって難しい言葉がどんどん出てきてしまって、ちょっとこう身近じゃないなって感じてしまう方、うん、そんなことはないっていう話を後半にね続けたいと思います。ここで1曲お届けします。
ハッピーエンドで夏なんです。
田舎の白いあぜ道で埃っぽい風が立ち止まる。地べたにぺたんとしゃがみ込み、やつらがビー玉弾いてる。ギンギンギラギラの太陽なんです。ギンギンギラギラの夏なんです。鎮守の森は深緑、舞い降りてきた静けさが、古い茶屋の店先に誰かさんとぶら下がる。星つくつくの蝉の声です。星つくつくの夏なんです。日がさぐるぐる僕は退屈、日がさぐるぐる僕は退屈。
の夏なんですをお届けしました。
はい、のんびりとしたいい曲でした ね。今日の話題とは全然かけ離れた。さて、はい、皆さん現実に戻ります。
はい、戻ります。
今日前半はですね、曲ねお届けする前は脱炭素がなぜ必要なのかというお話をしましたね。
はい、
ではですね、私たちの暮らしがどれぐらい脱炭素に貢献できるのか、ここが非常に大事。
いや、本当そうですね。
どうやってそれをやっていくのかと。で、実はね、前々回、先々週の放送で内エコ診断の、ね、はい、お話ししました。
はい、受けました。
家庭のエコライフ度を把握してアドバイスをいただけるっていうね、非常にこう、いい取り組みをされている方、
本当にね、皆さんもぜひ受けてください。
は
い、
でね、今回は少しまた違ってまして、世界全体の指標に照らし合わせるために作られたものがあります。この脱炭素ね、国連気候変動枠組み条約事務局と協力しまして、国連が定めた脱炭素の取り組みと今の生活とのギャップを明確にしようということで、ライフスタイルカリキュレーター、カリキュレーターって計算機ですね。今のライフスタイルをちょっと計算しようと、この炭素についてね。
ね、内エコ診断の世界バージョンみたいなもので
しょ
うね。
ですよね。非常に同じ形ですよね。これがまあ実は開発されましたので、今日はね、この話をちょっとさせていただきたいと思います。
はい、
で、このライフスタイルカリキュレーターなんですが、ちょっとこれ英語でね、難しいかもしれませんが、スウェーデンのストックホルムにある企業が運営しているドコノミーというサイトがあります。これ皆さんちょっと覚えておいてください。皆さんアクセスしてみてください。
はい、
ドコノミー。
ドコノミー。
エコノミーって経済っていうことあるじゃないですか。はい、エコノミーね。エコノミーの E を D にドコノミー。
ドコノミー。
はい。というサイトにアクセスすると、まずね、こういうこと聞かれます。あなたの国籍は何ですか？
ジャパンと入れるわけですね。
ジャパンと言います。これですから各国ですから指標は違うということですよね。よくできていると思います。で、まずね、国籍を聞かれます。ジャパンと入れます。その次に、あなたは再生可能エネルギーによる電気を使っていますか？どうですか？さらに、あなたの住まいの主な暖房は何ですか？エアコン、お湯ヒーター、などなど選択肢がありますので選んでください。
はい、
さらに続けます。あなたの家にはガスコンロはありますか？ガスを使ってますか？どうですか？
はい、使ってます。です
ね。はい、車は持ってらっしゃいますか？もし持ってるとしたら、ガソリン車でしょうか？ディーゼル車でしょうか？ EV 車でしょうか？選択肢があります。で、車好きな方、1年で何キロぐらい走りますか？これも選ぶことができます。で、車から離れて今度は移動手段の一つ、飛行機にはどれくらいの頻度であなたは乗りますか？などなど、 これ個人だけではなくて家庭ご家庭でしたら1家族でということでお答えいただいたらその家庭の、脱炭素度というのが出てくると思うんですね。でこういう質問にどんどんどんどん答えていきます。
はい、
で衣食住全てにわたって全部でね12の質問があります。だからそんなに多くは、
ね、多くないですね。
うん、割と時間かけないでこれ回答することができます。
サクサクとできそうですね。
うん、で質問に答えると4つのカテゴリー、移動というカテゴリーと家庭、それから買い物、食べ物、この4つのカテゴリーに分かれて排出される二酸化炭素量を教えてくれます。
これはいいですね。
うん、ですからあなたのご家庭は食べ物にどれぐらい食べ物を、ね、消費する、買い求めて料理してでどれぐらい二酸化炭素を排してくれます排出するんですよ、そういうねそれぞれが計算されて出てくるということですね。
生活に密着した情報ですね。
はい、でさらにそのカテゴリーごとに対してアドバイスがあります。これ、うちエコ診断と同じですよね。
いいですね。
アドバイスしてくれまして、例えば買い物のカテゴリーではこんなアドバイスが特にデスクワークされる方に届けられる、こんなメッセージがあります。ちょっと読んでみますね。
はい、
ノートパソコンの寿命をわずか1年延長することで2030年までに年間 1.6 メガトンの二酸化炭素を節約できます。
そうなんですか。
うん、
へー、
このノートパソコンの寿命ってだいたい5年なんですって。寿命というかその買い替えのタイミング、
よく言われますね。
5年ごとに買い替える、新しいモデルが出たらやっぱりそっちが欲しいとかあるじゃないですか。
ね、
でそれをわずか1年延長すると、2030年までに年間 1.6 メガトンの二酸化炭素を節約できる。でこの量というのはなんとですね、
はい、
87万台の車を道路から下ろすのと同じ効果ですよって書かれております。
へえ、これ分かりやすいですね。
そうだから次々とね新しいモデル買い替える気持ちは分かります。うん、僕もねやりたい、だけどそれをちょっと我慢して1年延長するだけでそれだけ二酸化炭素を節約する効果がありますよというアドバイス。
でもねこういうことを聞くと、1年でもね、ちょっと長く使ってみようかなって思いますよね。
ちょっとだけのね我慢することでこれだけ効果があるっていうのはこれ一つ覚えておかなきゃいけないですね。
はい、
それからね食べ物のカテゴリーについてもこんなアドバイスがあります。牛肉は鶏肉と比較して1キロあたり平均10倍の温室効果ガスを排出してしまいます。
お肉好きな人多いと思いますが、
焼肉美味しいよ。
美味しいステーキもねやっぱりね、記念日にはなんかステーキみたいな方もね、
そう今ね いいキーワード出ました、記念日。
はい、
だからスペシャルものなものとして美味しいものは食べたらいいと思うんですよ。ただスペシャルにして、
はい、
っていうね考え方もいいかもしれませんね。ね、
私は息子がいますのでね、
うん、
そうスペシャルな誕生日とかに素敵と思っております。
なるほど、素敵な
素敵な、
はい、アドバイス、
ね、ありがとうございます。
体にいいですからね。
そうですよ、
そうそうそう、
はい、
これは環境に優しい暮らしね、今お話した通り、こういうことをするっていうのは、どのようにしたらいいかっていうのはね、やっぱりこれでいろいろアドバイス受けられます。いろんな形でね、
うち
エコ診断もそうですし、このドコノミーもそうですよね。はい、
うん、
いずれにしてもいろんな方面から早急に見直しを進めて、脱炭素というのはやっぱり進めていかなきゃいけない。ちなみになんですが、家庭からの二酸化炭素の排出量、これ2020年度なんですが、カテゴリー別にね、どれぐらい二酸化炭素を出しているかというと、まずね、一番多いのは電気なんですって。全体の 47.6%、 2020年度ですが、でその次がガソリンです。
はい、
でその次が都市ガス、それから灯油と続きます。なのでやっぱりそのエネルギーを使う工夫かな、電力を使うにしても今その電力会社を選べることができて、再生可能エネルギーを使った発電、それを使った電気、作られた電気を使うっていう選択もできる世の中ですのでね、
そうですね、
そのあたりうまくしていただきたいと思います。
はい、
でちなみになんですが、じゃあね、その対策をしようって今お話ししてますけれども、どれぐらいのペースでやるべきなのかと、ただあんまり無理をするとね、
そうですね、
長続きしないっていうのもありますが、一つの目安をお話ししますね。実はこの番組でもだいぶ前、今年の初めぐらいに番組で取り上げたんですが、気候時計というのがあります。
ありましたね。
うん、
はい、
気候時計っていうのは温暖化防止に向けた対策、二酸化炭素排出削減の対策のタイムリミット、 これを表すのを気候時計と言いますが、はい、この番組で取り上げた当時はね7年ちょっとだったんですよ。今は6年と340日余りしかタイムリミットありません。
あらら、ちょっとなんか早すぎますね。ねえ、まあ半年は過ぎましたけど、6年ってね、
6年のうちになんとか抜本的な対策、
はい、
こうやったら大丈夫だっていう対策を確立させないと手遅れになりますよということなん
ですよね。
じゃあちょっと急がなきゃいけないじゃないという話ですよ ね。
でもエネルギーのことってね、皆さん経済効果もあるので、絶対楽しんでするとなんかこう本当無理して、この時期だったらねエアコンとかを無理して熱中症とかになってほしくないけれども、でもねちょっと楽しみながらするといやこれ節約できてるとか言って、私はあの結構楽しむ方なので、これ急務でもありますし、なんとかね、
あの昔ながらの生活って全然不便じゃなくても、結構エコなやり方とかね、
あ
るんですよ。これもちょっとこの番組でね、まとめてお伝え、できればいいかなと思うんですけどもね。
ちょっとあの本当私もいろんなアイデアをね皆さんにお伝えしたいなって本当に、あの思うようになりました。
決して不便でもないけども、めちゃめちゃエコだったりとかね、あるのでね、
意外と
そのあたりもこの番組では追求していきたいと思います。
ぜひぜひお願いします。
今日は脱炭素のお話でした。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さてここで番組からのねプレゼントがあります。
はい、兵庫環境創造協会からのプレゼント、皆さん今月までなのでチェックしていただきたいんですけれども、キャラクター兵庫のマスコット、これとそしてロゴ入り兵庫環境創造協会のロゴが入った水筒、そしてエコバッグということで、各それぞれですね5名の方にプレゼントしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんのメッセージとともにですね、これが欲しいと書いてください。まあ厳選なる抽選によりまして、どれが当たるか何が当たるかはお楽しみになりますけれどもね、
はい、
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではmasaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしてます。
お待ちしております。それプラスあの毎月ね防災グッズの方はね、これも定期的にプレゼントさせていただいてますので、ね、
はい、こちらもございますよ。
ぜひ番組のご感想などねお寄せいただければというふうに思います。ということで今日の正木明の地球に行くとはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。